みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援課活動を多角的にご紹介しております。一般の方にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどの話を中心に分かりやすくお送りしています。本日進行役を務めますのは、娘がですね、本日無事成人式を迎えることができ、感無量の、フローラ相談員マネージャーの釧路と、
同じく、東京精神科医ハートフルたなしでマネージャーをしております、先月この放送中に無事に結婚式を挙げることができて、ちょっと幸せいっぱいの、金子でお送りいたします。あ、
はい、そして、FM 西東京のパーソナリティ柴田の3人でお送りします。
よろしくお願いします。
もう今日はね、はい、幸せいっぱいのお二人と一緒で、新年早々縁起がいいぞということでね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、で今日の、ラインナップなんですけれども、はい、まあ、前半ではですね、東京精神科医の、まあ、年間の行事や催しなどについてですね、お話ししたいと思います。
はい、
で後半ではですね、まあ、フローラと、ハートフルの独自で行っている、取り組みですとか、あと、まあ、ゲストの一日を追ってみたいと思います。
はいはい、
で今ちょっと補足なんですけど、ゲストという言葉を使わせていただきましたけれども、はいはい、私ども、東京精神科医ではですね、利用者様のことをゲストというふうに、呼んでおりますので、はい、まあ、これは英語で言うとちょっとかっこよくなっちゃうんですけど、ゲットスマイルトゥゲザー、まあ、一緒に笑顔を作っていこうという意味とですね、はい、あとは、まあ、お客様という意味のゲストという意味合いを込めて、ゲストという呼び方をしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは、みんなおいでよ東京精神科医スタートです。今年ですね、最初のこの番組始まりましたので、改めて、皆様明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
いや、本当にね、金子さんも柴田さんも、年が明けたんでですね、また新たな気持ちで、柴田さん大丈夫ですか？
大丈夫です。
あ、すいません、はい、すいません、ね、新たな気持ちでまた頑張っていきたいと思うんですけれどもね、はい、まあ、本当に平成になってもう26年になるということで、
早いですね。早いです
よね、本当にね、まあ、先ほどもちょっとお話しましたけど、うちの子も今まさに木漏れ日ホールの方で成人式をですね、はい、迎えてますけれどもね。
何時スタートですか？
ですね、午後の部なんで12時15分。
お、まさにその番組と、
そう、
ね、
もう本当はそっちに行きたいぐらいなんですけどね
親心としては、
金子さんもあれですよね、
はい、
そちらの方で成人式
を迎えたんですよね。僕もそちらの木漏れ日ホールでですね、
はい、何年前ですか？
もう10年も前になってますけれど、
でもね、まだ10年前です、ね、
そうですね、柴田さん
は私に振ります
すいません、ごめんなさいごめん、金子さんなんてこと言うんですか、
いえいえ、
すいません。それではですね、はい、まあ、早速前半のですね、先ほどお話ししました、内容についてお話ししていければなと思います。
はい、
はい、
お正月は初詣も行かれたんですか？
そうですね、まず1月は今柴田さんからお話ありましたように初詣、1月5日の日曜日ですか、ついこの間、総持寺の方にですね、行ってまいりましてですね、一応僕と金子がその初詣の方の担当だったんですけれども、はい、無事行くこと、何ですかね、終わりましたので安心しているところなんですけどもね。
皆さんと え、フローラタナシとハートフルタナシの、はい、そのゲストさん、
ね、そうなんですよね、
そうですね、
はいはい、今回合計で70名近くの方が、は
い、そんなにですか、は
い、参加されております。
歩きですか？
いや、車椅子も使いまして、あ、歩けない方は、まあ、あ、そうですね、車椅子で、うん、歩ける方は歩いていただくんですけれども、
まあ、一応施設から掃除島ではうちの車を4台ほど使いまして、
そうですよね、
もう本当にピストン輸送で、1日かけて行いましたね。
そうなりますよね、
家族の方も ね参加されましたの で、
はい、今回は結構来ていただいたんで、本当に良かったなと思っております。
いいですね、やっぱりね、お正月はね、
そうですね、やっぱりそういう感じで、でまあ次3月なんですけれどもね、はい、こちら地域音楽会というものがあります、
はい、
これはまあどういうものかっていいますとですね、まあ向こう大小学校の体育館を借りて、はい、まあ地域の育成会というところと PTA がですね主催になりまして、はい、まあいろいろな出し物をですねやる、ところなんですけれども、
はい、
まあ、私どももですね、一応私どもの、施設長の小林が育成会の会長をしておりまして、
はい、
毎年ですね、ゲストの方いろんな形でですね、まあ参加させていただいたり、
はい、
また職員と小学校地域の向田小学校の子どもたちと一緒にですね、出し物をしたりというのですねこともやらせていただいてるんですよ。
うん、
その地域音楽会なんですけれども、実際僕もそこで歌ったことがありまして、
ね、
はい、ゲストの方と一緒に、ちょっと森山直太朗の歌をなんですけれども歌わせていただいて、ちょっと音痴なんですけれども、
そんなそんなご謙遜を、
まあ、ゲストの方はすごい立派に歌っていただいて、盛り上がっていましたね。
あ、ということはそのハートフルタナシとフローラタナシのゲストさんもその地域音楽会に一緒に参加するということなんですね。
まさにその通りです、
出演者、
そうですね、ですからもう本当に、今月ぐらいから少しずつですね練習して、本番に備えてるんですけれどもね、はい、
いいですね、そういう形で交流できるっていうのは ね、また見に行くだけとは違う、
そうなんです ね、
ですよね、
やっぱ地域の方と交流できるっていうのが強みかなと思います。
大きいですね、
はい、
あとまあちょっと飛びますが7月にですね、はい、市民介護研修会というのが、あります、はい、これはね去年柴田さんも参加してくださったんですけども ね、
はい、
どうでしたですかね。
すごく内容が豊富で、そうですね、介護のヒントになることがもういっぱいあって、これはねぜひ皆さんも受けた方がいいなと思いますね。
ありがとうございます。そうですね、まあ、本当にもう全くの、なんですかね、こういう介護の現場を知らない、福祉のことを知らないという方向けにですね、行っている研修会でして、まあ、実際にいろんなことをうちの職員が実際講師になってですね、やってますんで、まあ参加してくださった方ももちろん職員のですねスキルアップにもつながりますので、
ね、
本当にぜひこの、番組聞いて興味のある方は今年7月また行いますので、司法の方なんかにもお知らせを載せますのでね、
はい、
見ていただければと思います。
そうですね、
はい、あと8月には、まあ、うちの、法人での最大のイベントになるんですけれども、
はい、
精神科医祭りというのがあるんですよ。
お、夏祭りですね、
はい、でまあ、金子はね結構中止になってやったこともあるんで。
そうなんですね、僕2回ぐらいそうですねこれの、まあ、リーダーみたいなことをやったんですけれども、まあ、このお祭りは本当に精神科医で最大のお祭りになってまして、法人全体で一丸となって取り組む、行事になってます。
はい、
またボランティアの方やまた地域の人たちですね、であとソーラン節なんかが一応メインになってるんですけれども、こちらの方が地域の小学生と一緒に踊りまして、まあ、毎年ちょっとずつですけどアレンジして行ってます。
場所はどちらですか？
場所はこの精神科医の、中で行ってるんですけども、今年はあれですね、盆踊りなんかも踊っていただきまして、はい、踊れるゲストさんは一緒にそこで踊っていただいたりしてます。
いいですね、
まあ 地域のお子さんとか地域の方から見るとですね、ちょっとした地域のイベントということで、うん、結構楽しみにして毎年参加してくださってる方もいらっしゃるんで、
そうで
し
ょうね、
まあ、機会があればFM 西東京さんでも取り上げていただけると嬉しいですけどね。そうですね。
今年はじゃあね、ぜひ伺いたいと思います。
すいません、なんかお待ちしてますので、
ね、はい、お願いします。あと9月に入りますとですね、
はい、
まあ、自衛消防審査会というものと、あと、まあ、敬老の日にちなんだ遠足、みたいなものをですね、はい、行っております。
自衛消防審査会の方なんですけれども、はい、こちらは当施設の新井会長が、東京都の消防団に団長として勤めていたこともありまして、そちらで、参加しています。
はい、
過去に一度だけですけれども、はい、3位入賞っていうのを果たしまして、
すごいんですよね。
そうですね、
田梨の自動車教習所ですか、はい、あそこが会場になって、結構西東京市内の、いろいろな事業所さんが参加されてやってる、はい、結構大きな、審査会なんですけれどもね。はい、あと、まあ、敬老の日というのは、まあ、去年は、井の頭公園の方にですね、
はい、
ゲストの方と一緒に、行ってきまして、
はい、
いろんな動物を見たりとか、ちょっとお茶を飲んでいろいろなお話をしたりとかですね、はい、してきたんですけれどもね、はい、
とてもね喜んでくれてよかったですよね。
そうですね、はい、あと、まあ、12月になりますと、はい、まあ、ハンドベル演奏会というものを、行っております。まあ、これはうちの、フローラ、ハートフルのゲストの前でですね、まあ、職員が、やるんですけれども、まあ、やっぱりサンタの格好したりとか、トナカイの格好したりとか
釧路さんは、
僕はですね一昨年やらせていただいて、僕はまあ無難にサンタちょっとやらせていただきましたけれども、それでまあこう3曲ぐらいですねハンドベルを使って演奏会の方させていただくんですよ。で去年は「清この夜」と、あと「星に願いを」、あと山下達郎さんの「クリスマスイブ」ですか、この3曲をですねやらせていただいたんですけれども、柴田さんハンドベルとか
やったことはないんですけれども、音色っていいですよね。
そうですよね、
本当にね、意外とねやってみると難しいもんでして、
あ、そうなんですね、
結構練習が必要ですよ ね、
なんか簡単そうにねならないんですね、じゃあね。
そうなんですよ、すいません、なんかいろいろ、まあ、ざっとこんな感じで合同 の行事っていうのは年間通してこんな感じであります。
はい、
はい、
まあ、大体この行事を行う見合いなんですけれども、
はい、
やはりそのゲストの方にですね季節感感じてもらったりですとか、あとはやはり一番は喜んでもらうっていうのが一番大事かなと思っております。
そうですね、
はい、季節感のあるイベントをやはり行うことで皆さんに楽しんでもらうということを、またそれ地域の皆さんと共に過ごしていただくことで地域の人たちの交流を分かることもできていますね。はい、
じゃあそろそろ
曲の方ですかね、はい、じゃあ、私釧路のちょっとリクエストで、
はい、
レッカというアーティストのですねマイメジャーという曲を、お願いしたいなと思うんですけども、
はい、
まあ、ちょっとこれは、まあ、ちょ元気が出るような曲でして、うん、まあ、今日成人を迎え、成人式に参加しているうちの娘並びに、まあ、ちょっと元気がなくて落ち込んでるような人に聞いてもらえればなという感じの曲なんですけども、
はい、
まあ、僕もたまたまちょっとあるドラマを見てその主題歌で流れてたんでお願いしたいと思います。
はい、それではお聞きください。
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。今日のナビゲーターはハートフルでマネージャーをしております金子と、
フローラで、マネージャーをしております釧路で、あ、すいません、あともう一人おりました
FM 西東京のパーソナリティ柴田の3人でお送りしています。
よろしくお願いします。
はい、
前半では東京精神科医の行事や催しなどについて紹介したんですけれども、はい、後半はですね、東京精神科医、フローラ・タナシと、老人保健施設ハートフル・タナシでのゲストの一日ということで、生活をどういったことをしているかっていうのを追っていきたいと思います。
はい、
そうですね、はい、柴田さん、こういったような施設の一日ってどんなようなイメージを持たれてます？
まあ、普通に起きてご飯食べて、であと何でしょうね
まあそうですよね、まあそうですね、大体そんな難しいことはないんですけれどもね、
前回にそうですね、中野さんと尾形の方が、お話したかと思うんですけれども、はい、特養と老健のまず違いについてちょっとおさらいをしてみたいかと思います。
はい、まあ、
はい、どうぞどうぞ、
はい、すいません、一般に特別養護老人ホームと呼ばれているところはですね、はい、まあ、ゲストの、生活の場というふうになっております。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん
うん、はい、でこちら老人保健施設ですね、はい、こちら通称老健といいまして、主となる目的ですけれども、こちら家に帰る在宅復帰が目的となっています。
そうでしたね、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、さらに、まあ、特別養護老人ホームというのはですね、はい、まあ、基本的にゲストさんのですね、生涯の生活の場となっておりますので、うん、まあ、ゲストのですね、ペースで好きなように過ごしていただくというのが、まあ、基本になっておりまして、
はい、
まあ、朝、起きてお食事をした後、まあ、テレビを見たりですね、うん、まあ、また本読んだり談話をされたり、あと、まあ、レクリエーションなんかもちょっと後でご紹介しますけれども、ありますので、まあ、そういったものに参加していただくとか、あとは、まあ、外出が好きなゲストなどはですね、まあ、お買い物に、行かれたりとか、ご家族の方と、はい、一緒の時間を過ごしていただいたりというようなこともですね、していただいております。
うん、そうですよね、はい、特養は、はい、住民票も移すんですもんね。
はい、住所も全部こちらの方になりますのでね、はい、まあ、一応そのベースになってますのは、まあ、介護支援専門員によるですね、まあ、施設の独自のケアプランというものを作成させていただきまして、まあ、それに基づいて、まあ、行っているというものがベースにございますけれども、
はい、
はい、まあ、特別養護老人ホームはそんな感じになっております。
はい、はい、
で続きまして老健の方なんですけれども、
はい、
介護老人保健施設ですね、はい、こちらの方は在宅復帰を目標としてますので、うん、先ほど釧路の方からお話があったかと思いますけれども、ま、ケアマネージャーさん、介護支援専門員という方に、はい、ケアプランを作成していただいて、うん、ま、その人にとって何が足りないのか、うん、ま、できなくなって困ることは何なのかを考えたところでケアプランというものを立てます。
はい、
まあ、老人保健室、家に帰るのは目的なので、うん、そのケアプランに沿った日常生活で、そういった日常生活の中でそういったのを取り入れております。
はい、
まあ、トイレですとか、うん、まあ、食事ですとか、うん、まあ、あとレクリエーションなんかもですね、はい、その人その人で支援の方法は異なるんですけれども。
あ、なるほど。例えば怪我をして、はい、右足がちょっととかっていう場合には、はい、その右足をカバーするような
そうですね、
何かトイレの置き方とか、
そうですね、支援をしていくという形になりますね。そのためにですね、やっぱ日々の細かな観察でしたり、うん、まあ、その人のニーズですね、まあ、探っていく必要っていうのがあるかなと思います。
はい、はい、
そうですね、まあ、ちょっと簡単に説明させていただきましたけれども、
はい、
じゃあ実際にゲストのですね、一日の流れというのをちょっとお話ししたいと思います。
はい、
はい、まずフローラ・タナシの方ですけれども、
はい、
柴田さんは大体朝何時ぐらい起きられます？
私は早いですよ。5時前です。
あら、早いですね。
早いですね。そうでしたか。
はい、一応残念でした
一応フローラの方ではですね、はい、朝6時にですね、室内の電気が一斉につきまして、
うん、それも早いですよ ね、 でもね。
そうですよね、
うん、
まあ、それでもやはりまあ、お年寄りの方はですね、朝早起きの方が多くてですね、まあ、起きてらっしゃる方も多いんですけども、一応まず朝6時に起きましてですね、お食事の方はですね、だいたい7時15分ぐらいですね、なりますね。 まあ、でお食事の後は基本的にはあの自由時間というふうになっております、
はい。
まあ、その中にあのレクリエーションがあったりもしますけれども。
なるほどね。
はい。で大体11時半ぐらいからですね、あのお昼前のラジオ体操とかですね、そういったものがありまして、
うん、
やっぱちょっとお食事の前にこう体を動かしたりとか、うん、お口を動かしたりしてですね、美味しくこうお昼ご飯を召し上がっていただこうということで、やらせていただいてますけどもね、うん、はい。でお昼は12時からなりまして、またお昼の後はですね、自由時間となります、
はい。
で午後には まあまたレクリエーションなんかも入ってまして、でおやつが15時頃あって、夕ご飯はですね、午後の6時のスタートになりますね。
なかなかあの規則正しい、
そうなんですよ、
いいサイクルですよね。
そうですね。
こういう生活すればね、みんな健康になるんじゃないかって思うぐらい
で、と、はい、思いますね。
で消灯は21時ぐらいですね。
ああのいい子は、ね、早く寝るんですね。
はい、う
ん。
ハートフルなんですけれども、まあ、今釧路さんの方からおっしゃったこと、うん、その流れはほとんど一緒なんですけれども、
はい。
まあ、その中でやっぱ大きく違うっていうところが、やっぱリハビリをやるという、
あ、そうですね。
うちはやっぱり家に帰るのが目的となってますので、そうですよね。うん、この生活の中に、リハビリに帰るっていったことでリハビリの訓練が入っております、
はい
はい。でリハビリなんですけれども、さっき言いましたけれども、まあ、食事であったり、まあ、トイレであったり、そういった中での援助だったり、あとその施設独自の取り組みなんですけれども、
はい。
リハビリ、まあ、これは他の施設もあるんですけれども、リハビリについてご利用される形態は違うんですけれども、
うん、
病院や在宅から老健で利用される場合は、まあ、短期でリハビリを行うんですけれども、
はい。
週3回以上のリハビリを実施しております。
もう週3回というのは多いですよね。
そうですね、はい、
うん、そうですよね。
でまたまだ施設から施設への移動っていうのもあるんですね、
はい。
で老健から老健の利用に関しては週2回のリハビリが基本な流れになってるんですけれども、うん、ハートフルの方ではこれを週3回のリハビリ実施してます、
うん、
はい。これはハートフル独自の、サービスとなってるっていうことです。
やはりそのリハビリにかける時間が長ければ長いほど、はい、やはりお家に早く帰りやすくなる。
そうですね、そうとも言い切れないんですけれども、やはりそこはあのその生活の中で、まあ、そのご本人様の、力ですかね、そういったのも変わってくるかと思います。
そうですよね、
はい。あとはですね、
はい、
そのレクリエーションなどもあるんですけれども、まあ、こちらでやってるお茶会だとか、はい、いけばなっていうのもあるんですね。そういったのもご本人様の状態に合わせた支援を行いながら、楽しんでいただいて、リハビリも兼ねて行っております。
うん、そうですね、そういったこともやはりリハビリの一つになりますので、
ね。うん、そうですね、
手先を動かしたりとかね、はいはい、
そうなんですよ、はい。
細かな作業とかも ね結構大変なので、は
い、そうですね、
はい、
はい。
まあ、簡単なんですけれども、ここまでの流れ説明したんですけど、柴田さん何か分かんないこととかってありますか？
大体分かった気がします。
ありがとうございます、はい。本当ですか？
あのじゃあ、お正月の、はい、例えば、はい、まあ、年越しとか、はい、元旦とか元日は何か違ったものを食べたりとかあるんですか？
そうですね、元旦 あのお昼の時にはですね、消化道弁当、ちょっとこう豪華なお弁当が出てですね、
お正月っていう感じ、
お正月というのをちょっと味わってもらう感じで、
はい。
ま、31日の日の夜も年越しそばが出てですね、皆さんゲストの皆さんおいしそうに食べてらっしゃいましたけどもね。
七草とかは？
七草も出ましたね、朝食に。
じゃあ鏡開きは？
そう、お汁粉が出た
いいですね、はい。やっぱりそういったね、年中教授をね、はい、きちんとやっていくっていうのはね、
そうですね、でも柴田さんもなんかそういったようなこう、
はい、
年間の行事っていうのをこう、うん、忘れないようにということでいろいろやられたというかしてます？
そうですね、やってますね。子供が小さい時からずっとそういうことはやってます。
あ、やっぱりそういうのは大切ですよね。
そうですよね、はい、そういうのはね、和食文化の世界遺産にね、こう登録されたのも、はい、やっぱりそういった年中行事をきちんと伝えていこうっていうことがあるみたいなので、
そうですよね、
そういうのはね、皆さんでね、ちゃんと、うん、引き継いでいきたいですよね。
そうですね、はい、本当にそう思います。
はい、さあそろそろもうお時間となってきてしまいましたが、
はい、
はい、
今回も盛りだくさんの内容でお送りしました、はい。私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいと思っております。今夜7時からも再放送ぜひお聞きください、はい。またこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しています。各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。最後に音楽をお送りしながらのお別れとなります。
はい、はい、リクエスト曲は、
あ、リクエスト曲なんですけど、うん、あの僕の奥さんからのリクエストになってしまうんですけど、
ラブラブの金子さんですもんね。
こんな公共の電波を使って
と恥ずかしいんですけども、うん、結婚式の時にも、流したんですけれども、はい。キンキキッズが大好きでして、まあ、特にあの堂本光一くんが好きということで、
金子さん似てないですけどね、
はい、全然似てないんですけどすいません。キンキキッズのフラワーという曲を、はい、流したいと思いますのでぜひお聴きください。
はい、ここまでのナビゲーターは、
はい、東京精神科医フローラ田無マネージャーの釧路と、
ハートフルマネージャー金子と、
そして FM 西東京の柴田真理子でした。それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。